平成21年、本日は、4月の12日、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。御言葉をですね、見ていきたい。ヨハネの福音書ですね、19章。19章の、ギアスです。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人のものを、それぞれ両側にイエスを真ん中にしてやったということですね。この時に、イエス・キリストが十字架にかかったということはですね、もちろん我々も、誰でも知っていることであります。しかし、それとともに、イエスと一緒に、他のものも十字架につけたって書いてあるんですね。この言葉に非常に語りかけがあります。なぜなら、ガラテヤの2章20節を見るとですね、私はキリストと共に十字架につけられたって書いてあるんですね。だから、イエスと一緒に死んだ人たちっていうことに関してポイントがあります。で、聖書っていろんな方法で、例を通し、謎を通して語っております。で、ある人たちはそれを全く読みません。でも、イエス様は言われました。この例を理解できないのかって言われました。で、でもマルコの福音書の4章にはですね、イエスは例によらないで話されることはなかったって書いてあるんです。だからどんなキリストの言葉とか、また福音書の言葉って、例えが入ってたり、謎が入ってるんですね。それを理解するのは、おかしな考えすぎではなくて、聖書的な読み方であるというふうに思います。で、この時、イエス・キリストが、十字架に簡単な絵だから描けます、私でも。かけられて、で、周りに、やっぱり、一緒に十字架にかけられてるんですね。一緒なんです。で、わかることは、一人の人が、キリストと共に十字架でかけられ、またもう一人の人は十字架に一緒につけられてるんですね。でも、ある意味では、このように理解できるというふうに思います。すべての人は、我々も含めてすべての人は、イエス・キリストと一緒に十字架につけられている。だけど、対応とかですね、リアクションは違います。で、皆さんも他の聖書のお菓子で知ってると思うんですけども、一緒に十字架につけられている。で、しばらく二人ともいろいろ悪口言って、お前は、神の子なのに一緒につけられるのダメだとか、我々も救えとかいろいろ言ってたんですね。でも、どっちもそういう意味では全く罪人であります。何のこの悔やためもないですね、者たちなんですね。でも、もう少ししたら、片方の方が、態度が変わってきたんですね。イエス様はどっか死んだ後、天国行った私のことを思い出してくださいって言った。キリストを信じたんですね。だからキリストは神の子だと信じたんですね。あろうことが一番人生の最後でもう死ぬっていう時ですね。鮮やかな救いというか、効率的というかですね、その人救われた。そういうの見習っちゃダメですよ。一番最後にやりたい方であって、最後うまくいけばって、うまくいかなかったらどうするんですか。うまくいけばいいですけどね。そういうことを言った人のことを聞いたことあるんですね。吉田茂が誰だったらね。俺は最後は天国泥棒するんだとか言ったんですよ。天国入ってるといいですけどね。入れなかったら最悪ですよね。だからどうぞ皆さん、出し惜しみしないでですね、早めにキリストを信じていただきたい、もう信じておられると思いますけども、それをですね、守っていっていただきたい。ところが、で、一人の人は信じたんですね。で、これは明らかに全ての人に関して言えます。全ての人はキリストと共に十字架につけられているんです。これは明らかに聖書が語ってだから、皆さんの知っている未信者の人でも、その人のためにキリストは十字架にかかっているんです。贖いとか救いって用意されている。だけど最後までキリストを受け入れない人もいるんです。そういう人たちにとってキリストの贖いって何の意味もない。そのまんまですね。では使われない時計とかですね、そんなもんせっかく買ってきた時計なのに使わないとかですね。全然話変わりますけど、この間4月に誕生日、何日か前誕生日だったんですけどね、非常に感謝なことですけども、奥様から 時計をいただきました。あんまり私がひどい時計だったのかありがとうございました。で次の日はめていかなかったら怒られてしまって時計していかないのかってちょっとしたんですけど、あんまりちょっとこうゆるゆるで落ちそうだったんで直していただいたんで、今おかげさまで時計をはめることができました。でそれ使わないとですね、無意味ですよね。で早速使わせていただいたんですけども、同じようにキリストの贖いっていうのは用意されたんだけども、残念ながらこの世の人っていうのはせっかく用意された贖いを受けないっていうことです。で彼らのためにキリストは死ななかったわけではないんですよ。死なれたんです。真ん中にかかってるんですからね、右も左もいるんです。でもたとえ今の際であってもキリストを信じた人はですね、速やかに救いに入って、その後あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるっていうことですから、天国入っていっちゃったわけですね。そういうもんだということを一つ言います。でそのことが一つあります。でそれとともにもう一つはガラテヤ書2章20節にありますように、で私はキリストとともに十字架につけられたというふうに書いてあります。そこも見た方がいいですかね。読みます。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですということですね。で、で私たちのクリスチャンであっても、我々は自分の罪とかですね、毎月の、性質とか性格とか悩むものであります。でだけども一つはっきりしなきゃいけないことはですね、我々の弱さとか良いものも悪いものも含めてですね、我々の生まれつき持っているものって、これはキリストが十字架にあって死んでるということを理解しておいていただきたいと思います。それはある人は信じてますけども、ある人は信じない。でどこまでもクリスチャンになってるんだけども、自分の力でやっていこうっていう人たちがいます。でも必ず挫折します。自分の力でクリスチャン生活を送ることは無理であります。どっかで必ず挫折します。でも我々のまた自分のね、罪深い性質とかにこういろいろ対抗しようとします。それは無理であります。どっかで挫折すると思います。で、だけどもそれも含めてですね、我々はキリストと共に十字架にかかったということを理解してください。これを信じると実際にそれは皆さんのうちにこの死っていうのは働いていきます。信じないといつまでたっても自分の力でやっていくクリスチャン生活ってことになってですね、結構大変であります。それは必ずどっかで破綻します。そういうことを覚えてください。で生まれつきのこととか生まれつきのダメなものって変わりません、一生。だけどキリストにあってですね、変わっていきます。自分のことを言うのは恐縮なんですけども、私なんかも自慢するわけじゃないですけど、生まれつきの性格とかですね、生まれつきの持ってたものってはですね、私の家の血統っていうのは、父親の少なくとも血統ってはですね、何をやっても続かないっていう血統なんですね。まあ父親いないから悪口言うと、悪口言うとうちの姉とか怒るから、悪口言うじゃないけど、ありのまま言うと怒るんですね。でもあのまま言うと悪口になっちゃう困ったもんなんですけどね。うちの父親はですね、尊敬して父親を尊敬しろっていうか尊敬しようと思うんですけどね、でもありのまま言うとあんまり尊敬にならないんですけども、よく仕事を変わってました。で店をいろいろやってたんですけど、店もよく変わってた。私物心ついて覚えたらうち駄菓子屋だったんですねでもうちょっと経ったらある日古本屋になってたもう少ししたらってその前だか分かんないけど、今度焼き芋やってたなんだかなと今思うとよくわからないんですけどね。でそういう血がですね、私の兄も私も継いでおります。兄もそんな感じなんですねで私もずっとしょっちゅう思いこれをやろうと熱心に思うんですけどね、もうしばらくするとすぐ気がかかっちゃうんですね。なんでかなと思ったんですけど、今思うとやっぱりそういう血筋なんですよね、きっとね。絶対続かないんですね。何やっても。で熱心に始めるんだけども、もうしばらくするとなんか 全然興味なくなっちゃったりするんですね。そうすると何やっても堂々巡りって感じなんですね。だからダメなんですよ、生まれつきにはですね。でもある時そうするとちょっとキリスト教クリスチャンの奉仕としても良くないんですね。でもある時から変わってきました。でこの言葉は真実であります。私はキリストと共に十字架につけられました。要するに生まれつきの私たちの性格とか性質とか持ってるいいものも悪いものみんな十字架につけられて信じてあります。で私はある時から継続ができる人間になりました。で自分私がじゃないんですけども、キリストご自身が継続のある方なんだと思うんですけども、そのおかげで私も継続あるように見えるっていうそんな感じですね。だから今やってる奉仕も割と継続しております。メールマガジンを出してますけど、これは10年ほどやってます。この間マグマグっていうところで10年以上のメールマガジンで表彰されるんですね。私の10年経ってるから全部載ってるかなと思って見たら載ってましたちょっと感激しましたけども、それだけです。別に何も送ってきてくれるわけじゃなくてただ載ってるというだけまあそんなことですね。でメッセージもですね、エレメンヘイで載っけてますけども、これもやっぱり10年ぐらい載ってますね。でも結構これは人間的に考えるとなかなか続くって大変なことだろうというふうに思います。だけどでも特別そんなに苦労しないでもですね、続けられてます。これは明らかに自分が持ってる性格ではない、よくわかります。なぜならかつてはそんなに継続性なかったからですね。だからどうぞこれは一つの例なんですけども、皆さんの持っておられる生まれつきの部分もキリストは十字架について知られたんですけども、これは信じる人においてこのことは実現するということをどうぞ覚えてください。で信じないと何の意味もありません。でそんなことなんですね。ぜひそれを見ていっていただきたいというふうに思います。でヨハネの福音書に戻りますけども、19章19節、ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあったということですね。で繰り返して同じことを言いますけども、このユダとかユダヤ人とかエルサレムっていうのはですね、旧約の神の民において非常に特別な存在であります。最も愛された部族がユダ、ユダヤなんですね。イスラエル十二部族、北のアッシリア、北のイスラエルっていうのはちょっと偶像崇拝的ですね。で南のユダ、エルサレムって非常に愛されたダビデが治めた国であり町なんですね。でもあろうことか そのユダ、またユダヤ人たちがイエス・キリスト真の王である神ご自身であられるですね、この方を十字架につけたって非常に悲劇的な、また別の言い方で言うと最悪の冒涜がこの時起きたってことですね。まあ、親殺しってね、例えば最悪の罪だし、またはね学校で生徒が教師を刺し殺すとか、これは最悪なんですけども、最悪のことが起きたっていうことを聖書は語っています。で繰り返し言いますけども、ここまで来たらもう和解ってことはありえないんですね。裁きしか残ってないんです。王様殺しちゃったらですね、あとはその民ってもう裁かれるしかないんですね。それは歴史的にもそうであります。結構王様を殺して首をちょん切っちゃった国ってヨーロッパで多いんです。イギリスもそうです。ピューリタン革命の中でイギリスの王様は首ちょん切って殺したりですね、フランス革命ではルイ16世の首をギロチンで落として殺しちゃったんですね。でそうなったら和解ってありません。で王を殺した人たちってみんなその後ほどなくしてみんな殺されちゃいました。ギルチンとかですね、そんなもんなんであります。で、一つ見なきゃいけないことは、神の民の中で最も神に愛された人たちが、あろうことか神ご自身を十字架につけて殺しちゃうってことですね。これは非常にあってはならないことなんですけども、終末の日に再現するだろうというふうに思います。悲観的なことを極端に言うつもりないんですけども、普通に聖書を読めばそう理解できます。なぜなら黙示録の11章だからには、彼らの王もこの都で十字架につけられたからであるって書いてあるんですけど、まあ、十字架につけられることが書いてあります。だからそれ過去に訳す必要はありません。なぜなら時世的なことを言うとアオリストという時世なんで、 過去にも訳せるけど、現在にも未来にも訳せる。だから、これから起きることというふうにも訳することができます。だから、それは再現するというふうに理解できます。で、何を言ってるかというとですね、キリスト教会の中の、最も愛されたプロテスタントの中においても、このことは再現する可能性があると思います。で、悲劇的なことばっかりですね、いつも言うのは、趣旨ではありませんけども。で、我々はそれで、何を学ばなきゃいけないかというとですね、そういう目で、非常に残念だけども、そういう目で今のキリスト教会を見なければいけません。で、御言葉の中で書いてありますよね。天地は過ぎ去るって書いてあるんですね。天地は分からないですけどね、山もこんなに過ぎ去るんですよね。過ぎ去っちゃう。でも、私の御言葉はですね、決して過ぎ去ることはないって言ってあるんです。だから、そんな風に今のプロテスタントを見て思えないかもしれないけども、神の御言葉がそのように語ってるなら、そういう時は来るかもしれないという理解でいてください。で、特別なことを思い込めて言わないんですけども、ことなくそれは実現されてくるであろうというふうに思います。で、我々はだから、それでどうしなきゃいけないかというとですね、何が起きても一つは、びっくりしない。で、また、過剰な期待を、キリスト教会に持たない。で、また、もう一つは、見る視点をですね、教会を、方を、自分の、視点を置かない。御言葉に視点を置く。で、教会の言うことが正しいっていう間違った視点に立つと、いつの間にか皆さん動くっていっちゃいます。なぜなら山に乗っててもですね、山が動くんですから、天地も山が動いちゃうんですけど、いずれ自分を移動してしまうわけですね。だから視点をどうぞ正しく御言葉に置いといてください。カソリックは全然このことに関して違うことを言っております。教会が権威があるとかですね、教会の定めたことが正しい、最も正しい、そういう立場になります。これは巧妙な惑わしであります。そんなことに入ることがないように見ていきたい。実際これはそれらしいこといろいろ起きてます。皆さんの目がちゃんと見るならですね、私はいつだかチア日本っていう会に行ったことあるんですね。でそこでいろんなチャーチスクールとかね、いろんなホームスクールとか、キリスト教の子どもたちのため のホームスクールとか会なんですね。それにちょっと、教えてくれる人がいて一緒に行ったんですね。その時いろいろ学びました。一つ学んだことは、アメリカから来てるクリスチャンのなんかリーダーみたいな人がいたんです。その人は祈りに注目しました。その人祈って、なんかベラベラって英語で喋って祈ってるんですけどね。最後に祈った祈りですね。祈りの後、我々はどういうふうに祈りますか？祈りの最後はですね、主イエスキリストを見なぬって祈りますって祈りますよね。その人は違って祈りをしている人。思考の、天地の思考の存在の名によって祈ります。キリストっていう名前使わないんですね。だからキリスト教は変わってきてるんですね。イエスなんか言いづらくなって、他の宗教に気兼ねしてイエスキリストのみで救いがあるっていうことを言いづらくなってきて、あろうことがイエスキリストの名によって祈るって、そういうことさえなんかごはっとになりつつあるんだろうなと私はその祈りきながら思いました。なんでこの人キリストの名によって祈らないのかなと思いますけどね。こんな感じになります。変わってきてるんです。だから、何が起きても、びっくりしてはいけません。何でも起こり得るっていうことですね。で、アメリカが変わったら必ず日本も変わってくるだろうということはですね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、ですね、その次に見ていきましょう。
ニュースです。それで、大勢のユダヤ人が、この罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあったということですね。で、イエス・キリストの罪状書きっていうのはですね、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあったって、ここにやっぱり何か謎とかですね、例えが示されているというふうに理解できます。で、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれている本って皆さん知ってますか？聖書だというふうに私も思います。で普通ね、日本の小説なんかは日本語に書いてあるけど、ヘブル語、ギリシャ語とかラテン語を書いてあるんですね。これは聖書と非常に関係してます。ヘブル語、ギリシャ語、ラテン語。ヘブル語、ギリシャ語は聖書と関係しているのは皆さん知ってますよね。旧約聖書は、ヘブル語だし、新約はギリシャ語なんですね。
ラテン語も関係してるんです。なぜなら、中世のカトリックが支配した中世の千年間っていうのはですね、聖書って、あらゆる聖書って全てラテン語で書かれてたんです。それ以外の言葉では出ない。英語、英国、イギリス人でもですね、聖書を読みたければラテン語を読むしかなかったんです。で、そういう特別な時がありました。なぜならわざと一般の人に読ませない時代ってあったんですね。だからラテン語って特別聖書と関係ある。これはしかも書いてあった。だから聖書もヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあったですね。明らかにこれ聖書と関係あると思います。だからキリストが十字架につけられるという時ですね、なぜならイエスっていう個人の方が十字架につけられたということは一つは言えます。だけどそれのみ限らないんですね。考え方はちょっと抽象的ですけれども、イエス・キリストは神の言葉と呼ばれています。ヨハネの一章一節ですね、初めに言葉があった、言葉は神と共に、言葉は神であったって、これもアオリストですからね、神であるっていうんですね、現在形に言える。言葉は神である。だから聖書の言葉っていうのは実は神ご自身って言えるんですね。だから十字架につけたっていう時ですね、実は神の言葉を十字架につけたっていう、ちょっと抽象的な概念ですけども、そういうことを言えると思います。で、そういう例えで、未来に対しての例えですね、言葉を十字架につけるって、なんかこう、非常になんか、思索的な考えですけども、でもそれに類したようなことって今はもう明らかに起きてありつつあるかなというふうに思います。聖書は我々角部でね、いろいろ書いていますように、聖書の翻訳はどんどんおかしくなっております。NIV ね、 NIV は何度も言いますようにですね、スカスカの聖書です。 KJV に比べるとですね、 NIV ってニューインターナルバージョンってかなり売れてる。インターナショナルバージョンはスカスカの聖書です。 KJV に比べてよく言いますけど6万語も削除されてるんですね。確かにそうだろうなと思います。持つと普通聖書ね、こんな風にちょっと厚いじゃないですか。だけど NIV ってこれの半分もないんだな。見て英語っつってなんかスカスカ、こんな薄い感じなんですね。で、よく聞いたら6万語を削除されたから、それは無理ないなと思うんですけど、一体何の根拠でそんな行動を勝手なことをしたのかわかんないんですけど、ね、それをはじめとしてですね、おかしい感じですね。で、聖書翻訳それ自体もやられてますけども、それのみじゃないですね。教理もね、おかしくなってますよね。まあ旅で言いますけども、観覧前うわっと上に上げられてですね、置いてきて教会無傷だとかですね、栄光の教会になるとかですね、全然違うことを言ってます。聖書は明らかに背景のことを語ってるんですね。そういう意味でもう言葉はありながら、聖書の実質は殺されていくっていう、そんな感じですね。まあ、ローマ法で言うようにですね、地獄はないなんて全く正反対のことを言ってるわけですね。でこれはあり得るかなというふうに思います。でますますこれは来るだろうと思います。アメリカがそのトップを走っております。アメリカのキリスト教会は、廃教のトップを走ってます。だから、アメリカではもう本当にそういうことを言いづらくなってますね。そして、キリストの復活とかですね、再臨とか言わない教会はいろいろ政府から優遇されるんですね。税も免除されてらっしゃるんですね。でそうでないところってだんだん昔からの教理を言ってる教会ってどんどん政治的にいろいろ圧迫されてるんですけども、おそらくそれは来年反キリストが起きてきたら頂点に達してくるではないかなと思います。でそういう時にどうしたら我々はいいのかっていうと、ポイントは、そういう時代であっても引いてはいけない。そういう時代だからこそ押していかなきゃいけない。きちんとポイントをついてですね、御言葉に、負けないっていうことをですね、押していかなきゃいけないというふうに思います。だから我々はセミナーを開いてですね、アメリカこそ獣の国であるということを打ち出しております。でこれはまさにそうであります。で聖書の暗号も明らかにアメリカこそ獣の国だと 言ってきております。そんなことですね。だからこういう時こそ実は正しいことを言っている。そうするとね、結構多くの方が警告を受けたりですね、なんか真実を見て、しだします。そういうところにポイントがある。変に妥協したりですね、弱くなったり逃げ回ったりってポイントない。だからセミナーのチラシもね、来ますけどね、こういうのを関わらないでいようとかですねレムラントとは関係ないような顔だけしとこうとかですね、そういうことにポイントがあるわけではないと思います。逆にきちんと言っていくことにポイントがあるというのは、今我々が正しく御言葉に立っていかないならば、これから反キリストが立って、そしてキリストが復活したなんていう人は裁判に訴えられるという時代になった時、立っていけないんです。今何もないのに自分から身を引いているような人たちっていうのはですね、はっきり言ってその時危ないんです。その時は押して知るべしでですね、全然ポイント立てないんです。今立てない人が後の時代に立てるわけがないんですね。今はだから我々はある意味で訓練でやっております。セミナーとかですね、打ち出すで結構ひどい目に、ひどい目っていうか反応釣れないところがあるんですね。あるキリスト教書店にチラシを送ったら送り返してチラシを送ったんですけどもね、ある子とかですね、失礼しちゃう、で中になんか文句でも書いてあるって、何も書いてない、それも腹が立ちますよね何も書いてこない、送る、お前何のつもりでこんな返してきたんだって文句言おうと思ったけど、何も書いてないからちょっとそれも言いづらかったんですけどね。でも逆にわざわざお礼を言ってきたところもあります。中にインメールのアドレス書いてたら、わざわざメールで書いてきてですね、この間は献金ありがとうございますとかですね言ってきたところもあります。だから悲観しないでください。やっぱり書店もいろいろありますからですね、全部が全部否定しているわけではないんで、10人のうち1人でも聞いてくれればいいんですけども、半分ぐらいは聞いてくれそうな感じなんでやっていきたいというふうに思います。でポイントは引いてはいけないというふうに思います。でずっと押していくとですね、この御言葉のですね、真理に立っていく。でも残念ながらこれからいろいろ揺るがしに入っちゃう時代になるかなというふうに思います。でもう一つ見ます。20節、そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトにユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた、私の書いたことは私が書いたのです。さて兵士たちはイエスを十字架につけるとイエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう主分した。また下着をもとったが、それは上から全部一つ乗った縫い目なしのものだった。そこで彼らは互いに言った、それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が従事するためだったってことですね。イエスの着物が私分されたとかですね、下着はくじに引かれたっていうことですね。これも私の理解では例えがあるんではないかなというふうに思います。で下着とその上着、上の着物って違います。で上着、下着っていうのはですね、イエスの体に密着してますよね、下着なんていうから。これはイエス・キリストにくっついてる人々で、レビ族って特別な部族で神に仕えてるんですけど、レビっていうのはくっつくっていう意味があるんです。でそういう人たちにポイントがあります。だから下着にポイントがあります。でちょっと離れてる上着とかね、外の着物ってこれ離れてる、こういう人たちは私分したって、だからいろいろあらゆる国に連れてかれて、世の場合にはですね、あちこち補修されていくって書いてあるんですけども、いろいろなその、ところへ連れてかれちゃう、世の輪になってですね、あるところ、ある教団はエジプト化してこの世的になったりですね、または変なバビロンに補修されてですね、バビロンの変な例にやられたりとかですね、おかしな教団になっちゃうかもしれない。でそういうあんまりキリスト化に真にくっついてない教会って、まあその上着みたいなもんかもしれないですね。でも下着はまた別の名が待ってるぞっていうことです。くじっていう言葉にポイントがあるかなというふうに思います。くじっていう言葉はですね、他の聖書の歌詞で出てきます。一箇所見たいんですけども、エステル記ですね、エステル記の9章24節、 9章24節、ちょっと読んでいただきます。じゃあちょっと私読みましょう。ですね、9章21節から言いましょうか。それユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵を除いて休みを置いた日、悲しみが喜びに、もの日が祝日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日と定めるためだった。贈り物っていうのを覚えててください。でユダヤ人はすでに守り始めていたことをモルデカイが彼らに書き送った通りに、実行した。なぜなら、アガグ人ハメダッタの子で全ユダヤ人を迫害する者ハマンがユダヤ人を滅ぼそうと企んで、プル、すなわちくじを投げ、彼らをかき乱し滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ると、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたからである。これくじの祭りが出てるんですね。プルってくじのことを言ってるんです。これはプリムの祭りって言って、ユダヤ人にとっては有名な祭りなんですね。これは何かというと逆転勝利の日なんですね。で、エステル記を読めば分かるんですけども、最初ハマンっていう悪い王様の大臣が出て、でモルデカイを憎んだために、モルデカイの民であるユダヤ人全体を全員抹殺しようと計画したんですね。でくじを引いて、いつこいつらを殺してやろうか。そしたらアダルの月の13日とか14日ですか、当たったんですね。この日がもうこいつらを抹殺する日だって言ったんですね。で決めた。その日が刻々と近づいてきたんですね。そしてエステルの活躍によって、物事が逆転してですね、王様は気持ちを変えてですね、逆にそのハマンを、殺し、そして敵を、虐殺したのがこのプリムの祭りになったと。だから当初自分たちが殺されるはずだった日が逆転して敵が滅ぼされる日になったと。それがプリム、くじの日なんですね。この同じくじという言葉がイエス様の、下着に関して書かれている。下着は私の理解では主に固くつく人々ですね。でこれの人たちというのは想像されます、大体。なぜならプリムの祭りというのは世の終わりに再現すると思います。だからもう一箇所だけ聖書を見たいんですけども、あちこち見て恐縮ですけど、黙示録11章10節、再現するというふうに思います。読みます。12章10節、また地に住む人々は彼らのことで喜び合って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからだ。地に住む人々ってこの世についた人々ですね。でこの人たちは殉教者、この二人の預言者を殺してですね、喜んだ。贈り物は贈り合うって、これプリムの祭りと同じことをやってるんです。さっき見ましたよね、エステル記で贈り物を贈り合う、プリムの祭りと同じことだったんです。だからこれプリムの祭りに関係してるんですね。だからこれで理解することは全体の話がなんとなく理解できると思うんですけども、一つ明らかに分かることは、世の終わりになってなんで観覧時代3年半とかこう時が定まってるかっていうと、一つは観覧時代の終わりの時っていうのは明らかにこのプリムの祭りのようにキリストに固くついている人たちが最後に全員虐殺されると定められた日っていうのは三観覧時代の終わりの日だろうというふうに理解できます。そういう法律が出てくるんです。どこまでもこの、法律に従えないカルト的な人々はもう全員殺すぞと決めた日がですね、定まるだろうというふうに思います。それがプリムの祭りみたいにですね、期間定まる。でみんな浮き足立っちゃう。どうしようどうしよう、命には変えられないからって言ってですね、じゃあしょうがない、ここで妥協して半キリスト様を拝みますって人も出てくる、多分たくさん出てくるだろうというふうに思います。 で、ただ理解しておかなきゃいけないことはですね、でそれで殉教する人たちも出てくると思います。この二人の預言者ってこれ明らかに殉教しますか。で、エステルとかモルデカイなんかもこう殉教者の方かもしれないなと思います。でイエステルは殉教者の方だろうと思います。なぜなら言ってん、エステル自身がですね、たとえ、もし死ななければならない私は死にますって、これ殉教者の方なんですね。もちろんエステル死んではいませんけどね、方だろうというふうに思います。で殉教する人たちも出てくると思います。ただ全体として理解しなきゃいけないことは、多くの人々はその日逆転するということです。最後の彼女も死ぬかなと思った日が逆転してですね、逆に敵が滅ぼされる日なんです。これは明らかにキリストの再臨の日なんですね。で、その日が刻々と迫ってくるんですね。その時にみんな、多くの人はやっぱり変わっちゃう、不信仰になっちゃうんですね。でもどうぞそういうことを聖書は前もって語っているということを覚えておいてください。皆さんがその観覧時代に遭遇したらですね、その時そういうことを語る人がいるかどうか分かりません。一応覚えておいてください。そんなことをレムナント言ってたなってレムナント教がその時は影も形もないかもしれないんですけども、言ってたなって。だからそういう時代入ったら最後に逆転があるんだって、これはプリムの祭りなんだから逆転があるんだってことを覚えておいてください。希望を失っちゃってですね、もう、あの教会もダメだし、この教会もダメだし、もう、不信仰な人ばっかりだから、もう自分とそろそろ妥協しておこうかなと思っちゃダメです。そういう人たちは、神の激しい、怒りの、を受けちゃいますからですね、そっちの方がよっぽど怖いです。たとえ、殉教し、もし毎日っていうか、殉教者としても、したとしても、私たちの肉体が滅びるにすぎません。死んでも天国であります。どうということなんですね。でも死んだ後のね、ゲーナーの裁きとこれ永遠って書いてあるから永遠は嫌ですよね。一日でもいい日はちょっと嫌ですけどね、日の中へのは永遠じゃたまったもんではありません。全然どっちが大変かよく正しく捉えておいてください。で、聖書の語ってる、迫害のことに関してのポイントって明らかにこの流れです。何を言ってるかというと、ダニエル書に書いてきている生徒の迫害というのは、これは黙示録の時代においての迫害に通じるんですけども、ダニエル書の中でネブカデネザルの像を拝まなかったシャテラク、メシャク、アベデノゴ、ダニエルの友達たちは困難の中に入り、火の炉の中に投げ込まれたんだけども、最後は逆転して神の子が現れてですね、彼ら命で助けられたというのが一つのポイントなんです。それがメッセージですね。彼ら死んで焼け死んだけど天国が入って万歳ですって、そうは書いてない。でもう一つもそうです。ダニエル自身も祈らないために、王に向かって祈らない、これハンケイストに向かって祈らないということのこれ型なんですよ。そういう時は来ます。ハンケイストに対して祈れ、ハンケイストは何よって祈れ、キリストは何よって祈るなって。ふん、その時祈らないためにダニエルはライオンの穴に投げ込まれた。ライオンの穴に入ってきたらうまいって言って、ライオンが食べてダニエルは骨だけになりましたっていうのが結論ではない。ダニエルの獅子の口が封じられて、彼の命は助かったというのはダニエル書の教えなんですね。でそれはそのように理解しなきゃいけない。だからプリムの祭りに関してもそうです。最後は逆転したっていうのは教えなんですね。だからこれは来るだろうというふうに思います。ただ惑わしは来る、御言葉自体が信じられないっていうのはこうわっと来ると思うんですけども、どうぞこれは揺るがしの時であって、前もって神様に語られた時なんで、その時にですね、変な惑わしに入ってですね、潜在自由じゃない、永遠の悔いを残すことがないようにですね、見ていっていただきたい。で、ポイントは明らかにこれは世の前でプリムの祭りって繰り返されます。明らかに暗示しております。だからどうぞその時は、結論をどうぞ覚えておいてですね、最後にダメになったんじゃなくて最後に逆転があったというのが聖書の教えですので、これをぜひ見ていただきたいと思います。じゃあ、いつもお会いいたしましょう。